This is Radio Momo. ワク
ワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の峰本裕樹です。
長谷川京子です。
東里奈です。
石田さくらです。
ってことでゴールデンウィーク終わりましたけど、今年長かったね。
そうだね。
二大生は特に平日も2日間とも休みだったから9連休、
うん、そうですね、うん、私10連休でした。
あ、うちも金曜休みだったから。
あ、確かに、
うん、どっか
なんかあんまり休めた感じは、うん、ないな。
どっか行った？
私は愛媛県に行きました。
お、
愛媛県の松山市というところに行って、まあ、あの坊ちゃんとか有名じゃないですか、
うん、
坊ちゃん列車とか見たり、とからくり時計があって、その横に足湯があるんですけど、
うん、
足湯使ったりしてのんびり過ごしました。
温泉有名だもんね。
はい、道後温泉とかあったりして、
うん、はい、石田さんは？
私は香川県にあるおばあちゃん家に行ってきました。毎年恒例で親戚とかいとこと集まってるんですけど、
うんうん、
今年はまあ庭でバーベキューしたり、
いいね、
山で山菜を取ったり、
いいね
って感じですね。
私も毎年恒例で、
うん、
おばあちゃんが5日が誕生日だから親戚みんなで集まってご飯食べてケーキ食べてみたの
を
しました。峰本くんは？
みんな行ってるんですねもうずっと家でゲームしかしてない。
あら、ずっと
ずっと
どこにも出ず、
どこにも
出ず、コンビニだけ。
いや
コンビニすら
コンビニでも、まあ、週に1回カードゲームしてるんで、それは行くぐらい、
う
ん、
あ、なるほど。5月病にならないように頑張りましょう。
はい、
はい、
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学経営学科社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集を行っている番組です。
この番組では経営学科、社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントはwakuwakukampus @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆さんのお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。前半では今年度岡山理科大学に赴任された横山ひとみ先生のインタビューを、後半では社会情報学科のゼミについて話していきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学経営学科社会情報学科の提供でお送りします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
まず一つ目のテーマは横山先生にインタビュー、今年度から理大に来られた横山ひとみ先生にインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずはじめに研究内容を教えていただけますか？
はい、私の研究内容はコミュニケーションに関する研究をしています、
はい、
といってもどういうことだっていうふうに思うと思うんですけれども、
はい、
例えば日常の会話っていうのを取得して、
うん、
その言語内容の分析をしたりであるとか、
はい、
あるいは、人の行動の分析、どういうふうに手が動いたであるとか、視線を合わせているかとか、うん、他にはうなずいているかっていうようなところを分析をしています。
すごいなんか面白そうですよね。なんかうなずきとかってやっぱあるんですか？なんかこう特徴とか人によって。
ありますね。うなずきも、はい、日本人は結構うなずきが多くて、
あ、
うんうんうんうんって言ってくれるんですけど、
はい、
でもそれにもパターンがあって、
はい、
その定期的にある一定の時間を置いて、
はい、
うんうんうんうんみたいな、あの聞いてるのか聞いてないのか分からないっていうのと、
はい、
あとはなんだろうな、 ずっとこう話しているこう時にちょっと止まった時に、
はい、
うん、そんな感じに一緒に相槌と一緒にうんってうなずいてくれるっていうような時と、 あとはもう本当に何にもしないというか動かないっていうような人もいますね。
そういう時確かに困る。確かにいろんな人いますよね。
一番分析するときに困るのは、はい、ずっとうなずいてる人がいて、
はい、
うーんってずっと聞き手になったときに、
はい、
いつ止まるんだろうみたいな、一回をどうするかっていうときにこう、
はい、
悩ましいなって思います。
すごい面白そうですね。そういう研究というか実験ですよね。そういう、
実験でもやりますし、あとは、はい、そうですね、日常 の、 その、 カフェとか大学のカフェとかに、
はい、
カメラを設置してさせていただけるっていうような許可が下りたりしたら、そういう時に、
はい、
撮らせていただいて、
はい、
なんだろうな、その人の許可をいただいて分析をするっていうようなこともしますが、まあ、基本的にはまあ実験が多いですね。
なんかそういうの面白そうですね。なんかカフェとかでいろんな、もうなんか研究が私たちの中じゃなくて知らない人にやるっていうのがすごく面白そうですね。
そうですね、
うん、
一番大きなこのコミュニケーションの問題っていうのは、
はい、
人によってそういうふうにちょっとずつ違うので、その状況によって、
はい、
多くなってるのか、私の話が面白いからすごいうなずいてくれてるのか、
はい、
そもそもその人はいつもこううんっていう人なのかっていうのが分からないので、個人間比較だけじゃなくて個人内比較みたいなのも結構重要になってくるっていうのがあるんですね。
じゃあちょっと難しいですね、そこの見極めが。
そうそう。
へえ。じゃあ横山先生はそういったことで、例えば今まで研究してきた中でどういうことをしたって言えるのってありますか？
一番論文とかで多く発表してるのは、
はい、
説得するときに人ってどういう行動をするんだろうっていうような、
はい、はい、
を発表してきていて、
はい、
でそれだと結果だと、
はい、
説得するときっていうのは、
はい、
やっぱり視線を相手にこう向けるっていうのと、あとはまあジェスチャーをするっていうのが多かったです。あとはまあ髪の毛をこう手で触ったりとか、体を触ったりっていうのは逆に少ないっていうような結果が出てます。言語の内容だと、
はい、
説得するときだと自分の意見も言うんですけど、自分の意見も言うだけじゃなくて、
はい、
一応ちゃんと相手にも聞く、意見を尋ねるっていう、一方的にわわわわって言いくるめないっていうのが特徴かなと。そして一番面白かったのは、
はい、
なんだろうな、こう実験をして説得してくださいって言うとなんか緊張していると思うので。
そうですよね、うん、
なので自分のこの意見をこう説得しようとすると、やっぱりまずはなんかちょっと全然関係ないようなところから始めて、
はいはい、
なんかこうリラックスをさせるような発言っていうのも結構出てくるよっていうような研究結果は出ています。
なんか身近だから自分にも当てはまるし、あ、なんかこういう人も、あ、この人やってたなみたいなことも分かるので面白いですね。
そうですね、改めてやってみると面白いですが、でも一番結構実験で苦労したのは、
はい、
やっぱり日本人特有なのかどうなのか、あるいは実験条件特有なのかわからないけれども、
はい、
あんまり人が動かない時があるんですね。ほとんど動かなくて、ずっとこうまっすぐ、姿勢をまっすぐして、
はい、
スピン、相手と真正面に向き合って、
はい、
目ずっと合わせるか合わせないかみたいなところで、
はい、
ずっと言葉だけわーってお互いに言い合ってるっていうのもあるのでなかなかやっぱりそのペアで分析するっていうのもちょっと考えなきゃいけないなっていうのは思ってますね、
いろんなパターンがあって、ある意味面白いですね。大変だけど。
そうですね。なのでその結果がたくさんデータを取って分析してっていう時に、
はい、
本当になんか傾向が出てくるんであろうかっていうのは、
はい、
ちょっと不安にはなるんですけど。
あ、確かにそうですよね。
でもまあたくさんデータを取ると、はい、やっぱりあの一般的な傾向っていうのは出てくるなっていうのは分かってきたなっていうところです。
私も心理学のゼミに入って横山先生のゼミに入って、いや人間、心理学って面白いなって思うんで、いろいろやってみたいなって思います。
ぜひいろいろ試行錯誤しながらやってみてください。
、はい、ありがとうございます。じゃあ次に、理大に来ての思ったことというか感想とかってありますか？
理大に来て思ったこと、そうですね、やっぱり A1 号館は綺麗だなっていうのは当然なんですけど、あとはなんかみんな真面目だなっていうのは感想ですね。なんか真面目に授業をなんか受けてくれてるな。
受けてますか？
なんか静かに聞いてくれてる感はあるかなと、まあ、聞いてるのか聞いてないのかわからないけれども、
はい、
一応その授業をこう邪魔したりっていう、そういう行為はないの で、
うん、
なんかちょっと少し授業はやりやすい、やりやすいよりも勝手にずっとバーってすごい喋っちゃって申し訳ないなと思いつつ、
はい、
だんだん喋ってると楽しくなってバーって喋っちゃうけど、みたいな。とは理大に来て、まだなんか来て何かを感想を言うというよりも、
はい、
なんかまだ全然慣れてなくて、
あ、そうですよね。
で、どうなんだろう、今後なんかいろいろちょっと落ち着いたら、
はい、
6月ぐらいとか思うところができてくるのかもしれないですね。
あ、そうですよね。
なんか今はなんかこうずっと走ってる感じがします。
確かにゴールデンウィーク明けた頃には結構、なんとなく分かってきたぞみたいな感じはありますよね。
そうなるといいな、かっこ希望みたいな。
そうですね。多分大丈夫だと思います。私も1年生の時そんな感じだったんで、
そうなればいいかなと思います。
はい。では次に、先生の趣味ってどんなことが趣味ですか？
私の趣味は、
はい、
あれだな、旅行に行くのが結構好きなので。
あ、そうなんですか？
旅行に、時間があれば行きますっていう感じですかね。
海外ですか？
海外も国内もどっちもなんですけど、アジアとかも結構行きたくて。
あ、そうなんですね。
食べ物とかを食べてみたくて。
あ、
学生の頃はヨーロッパとか、
あ、はい、
結構行ってたので。
あ、そうなんですね。
あの、なんだろう、イギリスに留学して1年間住んでたので。
あ、そうなんですね。
その時とかにいっぱいこう、
はい、
あの格安航空券とか使って、
あ、はい、
格安航空か、
はい、
使って、
うんうん、
あのローマに1ポンドで行ったりとか、
なん
かいろいろ飛べたので、
そうなんですね。
スペインとか行ったりとかってして楽しんでたので、
はい、
意外とアジアとか行ってなかったので、近くて遠いみたいな感じで。あとは何だろうな、すぐ行けるっていうのはやっぱりちょっとあって、日本にいると。
確かにそうですよね。
いつでも行けそうみたいな
の
があって、行けなかったから行きたいなっていうのは。まあ日本は結構回ったんですけど。
あ、そうなんですね。日本全てを網羅したみたいな。
結構行きました。ただあんまり島切りには行けてなくって。
あ、島切り、
ちっちゃい島に。
この
間、去年かな、
はい、
佐渡島に行って、
佐
渡に行って、
はい、
あの友達が佐渡に転勤になったので。
佐渡に？
佐渡転勤になったので。で、
はい、
じゃあなこれはいい機会だと思って、
会いに
遊びに行って、
へ
で、あのずっと一周 その島、
島を、
うん、車で下に乗って
、はい、
で車に乗ってたら寄って
寄ったんですか。
寄ってすっごい天気が綺麗だったけど、
はい、
気持ち悪いってなんか言えなくてっていう感じだったけど、いろいろところにこう連れて行ってもらって、
はい、
お魚も美味しかったし、
はい、
もう酔わなければ最高なところでした。
あ確かに。え、なんで車で酔うんですか先生。
はい、
車で酔うんですか。
車で、あの自分で運転しなくて乗せてもらってると。
ああ、そうなんですね、うん、飛行機とかは大丈夫なんですか。
飛行機は大丈夫。
へえ。
でも多分きっと佐渡、はい、に船で渡った時に、
あ、
多分そこで若干酔ってて車で連れてってくれる
からで、グロッキーみたいな
気持ち悪いって言えなかったっていう話ですね。なんか楽しかったけど、
はい、
ちょっとなんか体調がみたいな。
あ、そういう時ありますね。
うん、で相手が、ね、運転してくれてるから悪いなみたいな。
あ、確かに
私が変わろうかみたいな。いや、これ私の車保険しか入ってないからみたいな。
あ、
だよねみたいな。あれだよね。自分で運転したらもうちょっとね、
確かにマシに、
マシに、ね、なりそう。
そうですよね、
うん、でも決してその人が車の運転が下手くそっていうわけじゃなくて、はい、
ちょっとコンディションが悪かっただけ
で、そうそう、私のコンディションが悪かっただけなんですよ、うん、っていう、まあ、そこだけちょっと断っておきます
いいですね、いろんなところ行ったって、うん、大学生の頃からずっとって感じなんですか。
そうですね、大学生の頃から、うん、いろいろ行くのが好きで、その青春18切符とか買って、
はい、
あのずっとこう電車にこう揺られつつ、
はい、
でいろんなところに友達が住んでるから、
あ、そうなんですね、
うん、なんかちょっと降りて、
はい、
ご飯出してみたいな、ご飯一緒に食べようみたいな、ご飯作ってみたいなあのところに行ったりとか、
はい、
なのでその友達のうちの実家に遊びに行ったりしてなんかお父さんとお母さんとかとすごくおばあさんとかまで仲良くなったりっていうなんか結構そういう仲良くしていただいて、
いいですねそれ、うん、家族ぐるみっていうか、
そうそうそう、
家族親と仲良くなるって、うん、いいですね、うん、
そんな感じ。
楽しそう
そしたらいろいろ地方の美味しいものというか食べることができるし、 あとなんか、
う
ん、なんだろうな、そこの土地の野菜とか作った、うん、そのお家の方が作ったものとか、
あ、
うん、
関わりできるますよね、
うん、
じゃあ最後の質問で、研究室初めて先生は持たれたってことなんですけど、研究生のゼミ生に求めることってありますか。
ゼミ生に求めることですか
はい、
そうですね、
はい、
求めることは、まあ、学生生活を楽しく過ごしてほしいなっていうのと、
はい、
あとは、受動的ではなくてやっぱり能動的というか、はい、主体的に活動をしてもらえれば一番いいかなというふうに思います。
はい、頑張ります他の3人にも言い聞かせて頑張りましょう、
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いしますでは横山先生のインタビューを終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、私たちも3年生になりゼミに所属することになりました。社会情報学科にはどんなゼミがあるのか、所属しているゼミについて話していきましょう。
はい、
はい、
では長谷川さんは森ゼミということですが、森ゼミはどんな感じですか。
情報処理系のゼミなんで、
はい、
統計の勉強とあとプログラミングをやるらしくて、
は
い、やるみたいで、でこの春学期はまあ統計の勉強、統計検定の、
うん、
っていうのがあるんですけど、はい、まあ、それ受けたりとか、グラフコンクールっていうグラフを使ったポスターを制作して出すみたいなことをやったり、
応募するんですね。
そうそうそう。で秋学期は Java なるものを使うみたいです。
難しそう
そうそうそう、全然詳しくないけど頑張ろうかなって、面白そうだなと思ってこのゼミに入りました。
なるほど。 石田さんは鷲見ゼミ
ですね。はい、鷲見ゼミです、はい、鷲見ゼミは、まあ、法制社会系のゼミなんですけど、うん、観光についていろいろ学ぶことができます。あとまあ中で座学をするというよりは外に出てフィールドワークをする機会がすごい多いゼミで、そうですね、結構アンケート調査とかやる機会も多いので、はい、コミュニケーション能力が鍛えられる。
どこの県に行ったりするんですか？
奈良県。それはまあゼミ旅行で行くんですけど、
いいですね。
鷲見先生が奈良に詳しいので、おすすめのスポットに連れてってくれるそうです。
いいな、羨ましい。
うん、第一志望のゼミだったんで、もっと頑張ろうと思います。
よかったですね。
はい、
峰本くんは三原ゼミですね。
経済系のゼミということで、
はい、
経営は結構数あるんですけども、うん、経済は三原先生一つだけなんで、本当にまあ入れてよかったなと思いながら、
うん、
まあ経済を使って経済の今度は勉強するよくも悪くも経済だけなんで、
うん、確かにね、
まあ、分かりやすいしいいかなと思います。
ミクロやらマクロやら
マクロ、
うん、
そうだね。
そんな感じね。うん、難しそうだね。私は岡部ゼミなんですけど、簿記や会計が専門で、簿記や FP の資格取得に向けてもサポートしてくれるので、うん、そういった勉強もしますね。
うん、
であと会計学入門という本を元にして、その本をまあ要約したり、それでみんなで発表し合ったりしたりもしますね。
うん、はい、見てるよね。
見てます
か？ずっと勉強してたじゃん、会計とか。
あ、そうですね、
FP とか、はい、うん、よかったね、入れて、
はい、入れてよかったです。さまざまなゼミがたくさんありましたね。私たちも2年間頑張っていきましょう。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。前半では横山ひとみ先生へのインタビュー、後半では社会情報学科のゼミについて話していきました。この番組では経営学科、社会情報学科に関する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスはmomo@soci.oes.ac.jp momo@soci.oes.ac.jp。 Twitter アカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は6月16日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学経営学科社会情報学科の提供でお送りしました。